コリント第一の手紙3章の10節から17節、まずここであるのはですね、土台とは何か。これ非常に身近な問題です。ここに来ているみんなの人たちの心の中の人間の土台って何なのか、そういう身近な問題になっていくんですね。この聖書ってずっと昔のコリントというどこかのですね、遠い教会の昔の教会のことを書いてあるんだと思ったら、あんまりこう関心がなくなるわけですけども、もともとこれはですね、土台とは一体何なのかという、そういう根本問題ではあるわけですね。そういう身近なことからいつもですね考え始めて、この聖書の言葉っていうものをですね、そういう点からも受け取っていくということです。ここで、パウロはですね、さっきも言われたように、前は畑ですね、畑というみんながわかる、いつも見ているものを用いて、非常に大事なことを神様の言葉を説明したわけです。こんなふうに神様の言葉っていうのはですね、至る所にあるようなもの、みんなそれは教えの元にな、材料になっているわけですね。イエス様も太陽のような、いつもみんなが見るもの、それを神の愛ということを象徴していると言われた。雨もそうですね、風もまた、ヨハネ福音書ではどこにでも誰でもが感じるところの風も聖なる霊、聖霊を表しているというふうなことで言われたわけです。ここも建物、建物を見てもですね、ほとんど誰もあんまり神様とか思い出さないと思うんですね。建物なんか無数にあるわけです、家なんか。でもパウロはそういうどこにでも誰でもが見ている、子供でも大人でも、そういう建物の中の土台っていうことを考えたわけです。で、これは土台っていうのはとっても大事だっていうのがすぐに分かるところです。家でもですね、土台が悪かったらすぐに倒れるってことは当たり前のことですね。そういう非常に分かりやすい身近なことを元にして結びつけて、霊的な非常に重要な問題を解き明かすということなんです。そういうことはですね、この例えを持って表現するということは非常に深く物事を知ってなければできないと言われているんですね。論文的にすることは頭が良い人ですね、暗記力の良い人、これは非常に得意になるわけです。たくさんのことを覚えて勉強した方がいいんで、それいっぱい引っ張ってくると。で、誰それはこう言ってる、誰それはこう言ってる、誰それはこう言ってる、で部分的に繋ぎ合わせて、で自分はこうだとかいうふうなことが多いわけです。そういうふうなことには全く例えがないんですね。だから例えというのは、霊的に非常に深いことを知っている人がいなければ、例えという分かりやすい言葉でもっては表現できないということなんです。ですから一番深いものを持っておられたイエス様は例えでお話されたということだったんですね。で、後の人になるほど、いわゆる神学とかいうことで非常に難しい議論になってですね、例えようもでなくなってきたわけです。ここもそういうふうに分かりやすい建物ということです。で、この土台とは一体何なのかということなんですけど、ほとんどの人はそんなことを考えないと思います。ここで言ってることですね、イエス・キリストこそが土台だっていうふうなことをみんな思ったこともないはずです。人生の、人間の、そして人間の集まりが社会であり、組織である、国家であるんですね。その一番元の土台は何なのかっていうことはほとんど考えたことないと思います。今日のように朝鮮とか中国とか、まあ、ロシアとかいろいろどうのこうの言ってくるとですね、時期に武力こそが土台だ、武力でもって装備しなければですね、攻め込んでこられるというふうなことを言い出す。それは昔からあったことなんです。それで非常に分かりやすいですね。子供でも分かること。なんか危ない人が今日頑丈に武器でも持ってなきゃ、戸締まりをしっかりしてと、それは子供でも分かるような議論がだんだん横行してくるんですね。そして戦前も他の国が和平で、あるいは軍備を少なくしようというのに、日本だけどんどんどんどん増やしていって、そうしてあのような非常に大きな大規模な戦争になって、日本人だけでも300万以上、 アジアの国2000万人ほども殺したとかいうことになってしまったわけです。まあ、そういうふうにですね、だから軍備増強しなければいけないのは、それこそ非常に危ない。そんなことは土台としてですね、本当の良いものは来るはずがないわけです。だから、新約聖書において全くそんなことは言われてない。この世の神様とか神様の力を全く知らない人たちがそういうふうに目に見えるもの、武器を持って核兵器を装備してということを前の首相とか安倍晋三なんかから前からそんなことを言う人たちがいろいろおるわけです。まあ、そういうことで土台とは一体何なのかというか、そういうふうにこういう政治の狭いところだけのように思った大間違いですね、一体何を土台とするのかって大きな問題にまでつながっていってるわけなんですね。で、ここのところで、イエス・キリストこそということは、キリストこそ全ての力を持っている、しかも愛を持っている、万能全能ということですね。で、全てを見抜いているんだと。そしてどんなことがあっても守ってくださる。武力があって日本が守れたのかとですね。日本がものすごい武力を、国民の生活を犠牲にしてまで、たくさんのですね、あの戦艦ヤマトのようなですね、5000人も出るような巨大な戦艦も作って一体守ったのかということです。それが元になってたくさんの人が300万以上も殺して、アジアの人を2000万も殺したということになったけど、あんなことをしなかったらですね、和平交渉において軍備を縮小したら、あんなにたくさんの人全然死ななくてよかったんです。そのことを考えたらすぐに分かりますよね。だから軍事軍隊が日本を守ったなんていう大きな間違いでですね、そういうふうな間違った指導者によって利用されてしまった。原発党内で真実のことが言われないで、あのようにすることが国を守ることだと間違ったことを言われて、そして攻め込んでいって自ら殺されてしまった、大きな犠牲を払ってしまったのは、あの戦争に行った人たちなんですね。日本のためじゃなかったんです。日本を破滅的なことに、広島原爆も戦争も破滅的なことに用いられてしまったのは、あの遠いところで死んでしまった方々だったんです。それをすり替えて、お国のために死んだとか言いますけど、そういうふうなこと、間違ったことを言って引っ張っていったんですね。その点は、あの原発の問題、非常によく似たところがあるわけです。間違ったことを言って間違って引っ張っていくと、40年間も安全だ安全だと言って広がって、もう本当にこれからも大変な負担、今すぐにやめても廃棄物の処理に膨大な時間と金がかかるわけです。そういうふうに間違った情報を使用土台とすると、大量の人たちが犠牲になっていくという、そういうふうにですね、何が土台かというのは非常にこの生々しい重要な問題もここに含んでいるということなんです。そういう聖書というのはいつもですね、何か昔の、はるか昔の私たちと関係ないことのように見えながら、実はですね、あらゆる問題、根本問題に実は触れている。だからこそ1000年2000年経っても、旧約から言えば3000年経ってもその価値がなくならないわけです。どんなに時代が変わっても、不思議とですね、その核心中心にあることと深くつながっているということですね。はい、まあ、こういうふうにして、ここではっきりとイエス・キリストというのが本当の土台だと。だから国家の方針ということ、これがですね、国の土台は一体何なのか。昔は、昔って67年余り前は、何が日本の国の土台とされたのか。これは天皇だったわけです。天皇こそは土台であり、最高の軍隊の司令官でもある、政治の司令官でもあったんですね。全てが天皇が土台だ。その上にみんな成り立ってると思ったから、みんながですね、学校の生徒で全部朝ごとに球場要配、皇居の方を向いて全部が再敬礼をすると、そういう間違ったことの土台を敷かれておったということです。まあ、そういうふうに、それで、それは憲法に書いてあったわけですね。天皇こそ全ての元だというわけです。で、それを変えて国家の土台としての方針を書いたのが憲法なわけです。 そしてそういうふうに戦争でものすごい大きな人を殺し、日本人も死んでしまったから、その大事なことを根本的に変えるために憲法9条というのが作られたわけです。それが今後のですね、世界的なさまざまな問題の土台として、そういうことがまあ作られたと。それが前から言っているように、聖書を元に土台になっているわけです。ですね。イエス・キリスト様、あるいは人たち、一切そういうに武力で攻撃しようと、敵だからそういうことはしなかった、そんなことも教えもないわけです。2日前にですね、ある人が私の家に来て、そして旧約も新約も大事だというお話した。でも旧約聖書は人を殺しまくってるじゃないですか、ということでですね、全く意味がないようなことを言われたんです。そんな風な考え方が、一応その人もまあ教会に行ってると言っても、その程度の理解しかない。今長らくですね、我々の集まりではもうずっと何十年かも旧約聖書も並行して学んできたし、あの CD を持って誘拐のことを聞いてる人は、いかにそれが薄っぺらな間違った考え方がよくわからないですね。エレミアなんかはですね、敵が攻めてきたと、みんなもってやっつけろのことを言ったかと一言も言わないわけです。それは神からの知らせとしてですね、バビロンに捕囚となっていけと、お前たちの罪がそのようになったんだから、それ甘んじて受けてですね、捕囚となって遠いとこ連れて行かれるのが、これが神様のご意志だと、そうしたらそんなことは売国だと、国を売るものだと言って、エレミアは殺そうとされた、深い井戸に掘り込まれ出したんですね。それでも一切抵抗もしないでですね、そしてその真理を語り続けたわけです。そういうことを見ても分かりますが、旧約聖書が人を殺しまくっているとか、その大きな間違いであってですね、旧約聖書の最初の吉明には確かにそういうことが出てきます。人を殺しな、そこな、みんな殺しなさいとか、そのはるか昔にははるか昔の神様のご計画があったわけですね。それは象徴的行為だったわけです。後になって悪を全部滅ぼすということの象徴的な行為として、そういうことがあったわけです。それがずっと後の預言者の時代になって、そういうことはみんなだ消えていったわけですね。そしてキリストの時代になって、そうしたことが今言ったように、悪を滅ぼすということは霊的な悪を滅ぼすということに変わっていったわけです。そういうことでですね、この土台というものは一体何なのかと、キリストを土台としなければ、旧約聖書のある箇所なんかをですね、引っ張って土台とした、これがキリスト教が戦争する、戦争を認めてるとかいう人たちがした土台なんです。アメリカの最近ではブッシュ大統領のイラク戦争とかベトナム戦争とか、ああいうことをやり始めた人は、そういう旧約聖書の古いものを引っ張ってきて、それを自分たちの行動の土台としたわけです。ですから何を土台とするかって、イエス・キリストを土台としないとですね、聖書といっても勝手なことを取ってくるわけです。だほとんど知らない人はですね、あ、これは聖書に書いてあると思い込まされるわけです。でその人もよく、これは他の人も私も同僚の教員からも言われたことありますが、でも十字軍だってキリスト教が戦争したじゃないかと、よくそういうことは新聞でも文化人でも書いてますね。十字軍の時の戦争というのはですね、一般民衆は聖書すら持っていなかった時代なんです。ですね。字も読めない。だから上の人が間違ったことでですね、旧約聖書を引っ張ってきて、そして戦争を肯定する取り抜くと、みんなそれを信じ込まされたと。そういうはるか昔のことですね。だからイエス・キリストのこういうふうに敵を愛しなさいと、祈りなさいということを知らないで、そういうことにですね、駆り立てられていったということであった。だからキリスト教が戦争したということでは全くなくて、本当のキリスト教を知らない人たち、あるいは意識的に拒んだ人たちがそれを引き起こして引っ張っていったわけです。その点を間違ってはいけないんですね。キリスト教、キリストの教えはあくまで敵のために自らが殺されることをすらも甘んじて受けるということがキリストの教えだったわけです。そこまで違うんですね。間違ってしたら大量に人を殺しても構わないというまでなるわけです。そういうふうに土台を何に置くか、聖書が土台でもあるんだけど、それを注意しなかったら、そういう間違ったものを土台とされてしまうと。 ということです。イエス・キリストが土台、イエス・キリストの教えですね、あるいはイエス・キリストと同じ聖なる霊が土台、聖霊様、イエス・キリスト様が土台ということです。で、本来この我々この無教会というのもですね、そういう意味でイエス・キリスト、聖書を中心にということで、他のいろんなまつわりついてきたものを置いてですね、そういう精神であるはずなんですね。はい、そしてひとたびそういうふうにキリストを土台としてですね、うっかりするとここにあるように他のものでそれを作り上げようとする。例えば聖霊をですね、しっかり注ぎ込まれた聖霊はイエス・キリスト様と同じ、そして土台とされたはずの人がですね、気をつけてなかったら油断をしていると他のものが入ってきて、その土台がイエス・キリストの土台が揺り動かされて他のが入ってくる。こういうことが例えばペテロのような人にも生じたということです。割礼をしたしなければ救われないというふうなことはユダヤ人から入ったキリスト者が言い続けてきたことなんです。モーセの時には割礼をしなければ断たれると書いてあるではないかと。ですからキリストを信じてもこの割礼をしなければダメだ。で、そういう人たちがはるばる遠くから来てですね、ユダヤから来てペテロのところに行って散々いろいろ行ったようですね。そうしたらペテロともあろうような人が割礼をしない異邦人の人たちと一緒に食事をしなくなったと。それでパウロが面と向かってですね、叱責したということがあった。それで叱責されてペテロもですね、目が覚めて、それで再び、そういったことをのけて正しい道を進んでいったということになっていったと思いますね。そういうことで、私たちも気をつけてなければ、そのある時にはしっかりキリストを土台としたとしても外のこと、ここで言うですね、金銀宝石なんで建てようとするのか、他のもの、例えば藁ですね、先に割礼をしなければという、そういうユダヤ人の昔からの習慣を用いて建てようと、その藁の上に建てようとするもの、そういうのが建てよったらもうユダヤ人のユダヤ教と同じになる。だからそういうことは裁かれてしまいますと、壊れてしまうというわけですね。この点は自分の欲、名誉心、競争心なんかで立てようとする、そんなことは聖書に一部書いてありますよね。そういう何かでですね、立てようとする、あるいは自分への何らかの見返りを考えて立てようとする、そういうふうに人間は罪深いものだから、何かですね、本当の愛を持って立てないといけないのに、愛以外のものを用いて、それがこの金銀宝石、あるいは草とか藁で建てようとするということなんですね。金で建てる、これはイエス・キリスト様の本当の愛を持って他の人に関わって建てようとする、そういうことになると言えるわけです。それから火と共に来るとか、これは火というふうなイメージはあんまり、一般には思わないと思います。イエス・キリストと火だなんていうんですね、けれどもこの火というイメージは旧約聖書からずっとあるわけです。だから人間的な情緒的な感情的な面でなんとなく火とキリストなんて、火なんかどうも合わないなんて言ってはいけないので、どうして火というふうなイメージが使われているんだろうかと、そういうことを考えることも大事なことです。これはですね、火というものが一番根本的に破壊することができるんですね、跡形もなくほとんど。例えばここにあるようなこういう本をですね、思い切りハンマーで叩いても叩いてもほとんどどうも変化しないわけです。 この木でも。ところが火をつけたらですね、もう灰だけになってしまうわけです。他の海の水につけても何につけてもですね、この火につけたほど徹底的にですね、変えられるものはないわけです。そういう意味で火ということは徹底的に根本から変えてしまうという象徴的な意味で、悪というものがいっぱい残っている。人間の心でもですね、覗こうと思っても覗こうても悪が残ってしまうんだけど、そういうものを覗くのは、これは神様の火の力だと。そういう意味で火というのがですね、旧約聖書からよく出てくるわけですね。それを受けて新約聖書でもイエス・キリストと火ということが初めから結びつけられています。どこにあったのかと、というと、これはマタイの福音書の3章の、11節です。3章の11、マタイの福音書3章の11です。ここを見たらですね、イエス・キリストとはどういうことかっていうことを洗礼のヨハネがはっきり言ってるわけです。私は水で洗礼をすると。けれどもイエス・キリストは水でするっていうのは本質では決してなくって、聖霊を注ぐお方なんだと。無教科が水の洗礼をもう救いの条件とはもちろん全くしないのは、こういったことも根拠の一つにしているわけですが、聖霊と、それとわざわざ火というのをつけているわけです。これは旧約聖書以来ですね、悪しきもの、汚れたものを徹底的に清める、なくすると、まあ、そういった、まあ、働きを特に強調していっているわけですね。で、火の働きっていうのは焼いたら跡形もなくなくなるということと、もう一つあるんですね。これは昔から、例えば鉄鉱石から純粋な鉄だけを取り出すっていう、でどんなにして取り出すのか、加工しているわけです。鉄ならば多くの場合、酸化物としてですね、まあ、化学を習った人は覚えてるかもしれないけども、こういうふうにですね、Fe2O3 と鉄の原子2個と酸素物質3個とか、あるいは3個と4、こういう形で化合してるんですね。これが本質的に、これだけ鉄を取り除く、それに他のものもいっぱい強固に固まってるわけです。で、岩石ってそんなものなんです。それを非常に強固に結びついておるからですね、ここから鉄を取り出すどうしたらいいのかと。これははるか昔から非常に大事な技術だったわけです。要するに鉄っていうのは人間がですね、さまざまなよく化学技術を作るのは不可欠なものですね。クワというものをですね、耕すために不可欠です。鉄がなかったら木できてたわけです。木を切ってクワってしてもすぐに壊れてしまいます。そういうふうにみんな当たり前と思ってるけど、非常に長い人類の間ですね、今のような耕運機はなかったわけですから、みんな桑です。その時に鉄がなかったらまるでできない。そういう意味で、どうこれか刃物ですね、攻撃の昔石でしてたわけです。石やとか石はすぐに壊れるわけです。で、非常に強固でありながら壊れないでっていう、石は打ったら粉々になる、鉄は粉々にならないわけです。当たり前のようなことで、非常にこれ大事な性質の違いなんです。これを取り出すためにですね、どうするかというと、炭素を一緒にして燃やすんです。非常に強いで。 そうしたら炭素がこの O2 を奪い取って CO2 になって鉄が取れるわけです。これは精錬というわけです。この精錬という方法はですね、非常に大事で、古代から偶然的なことからそれぞれの民族が発見していたんですね。精錬すると、でこれでですね、純粋なものを取り出すということで火で精錬するという例えが旧約聖書でもよく出てくるんです。ですね、火で精錬をする、精錬。そういうふうに、これもやはり純粋なものを取り出す火っていうのはですね、それと悪いものを徹底して焼き滅ぼす、まあ、そういう意味から火というものが出てくるわけです。でここでもイエス様が再び来られるときに火を伴うと、そういうことがですね、この13節にあって、この13節の火と共に現れるなんていう一言でもですね、旧約聖書からの前からのことを知らなかった、これ意味不明なわけですね。はい、そしていろいろな不純なものは焼いてしまう、で純粋なものを選び出そうとすると、で、ここでですね、この15節、15節ですね、燃え尽きたらこれは損害を受ける、建てたものがそれはなくなってしまうのも当たり前といえば当たり前ですね。裁きの時、あるいは非常に困難な時が来たらみんな壊れてしまう。だけどここでですね、そういうふうに脆いものを建てたその人が救われてどうしてなのか、ちょっとここだけで分かりにくいですね。もうこれはですね、そういうことでその時に悔い改めたらということが残っているわけです。壊れてしまった、やっぱり自分間違ってたと、間違ってたものを使って、そういうことで悔い改めたら当然誰でもですね、その人は救われる。だけど間違った立て方した相手の人、他の人には害を与えてしまうわけです。自分は確かにですね、悔い改めて救われるけども、間違ったことをしたらそういう人たちに害は残るということは確かにあるわけです。まあそういうふうにここでもですね、これは十字架で貼り付けになった人もそうでしたけども、いっぱい他の人に悪いことをしてきた、十字架でですね、貼り付けにされた。だけど最後の時にも悔い改めたらそれで救われたと書いてありますよね。そういう意味でですね、救われると。それで、本来このテーマとしてはこちらの方をしてたんです。今日本当は土台のことと、聖霊が住む宮だということを言おうとしたんですが、ちょっと土台のことに長くなってしまいましたが、ここで16節でですね、あなた方は自分を神の神殿である、神の宮である、神の霊が住んでいることを知らないのかって言ってるのは、これはちょっと意外なことはずですね。聖霊が住んでいたら分かるはずだというふうに思っている人多いんじゃないかと思います。自分のうちの聖霊なんか住んでないと、まあ、罪をいっぱい犯すしですね、いろいろなかなか良い人間にはなってないと、聖霊なんか住んでないと、そういう人たちが圧倒的に多いから、コリントの人もそうだったから言ってるんです。3節を見たらですね、三章の三節を見たら、こんな人たちの中にどうして聖霊が住んでるのかと、三節と比べていったらいいです。三章の三、お互いに妬みや争いしているではないかと、肉の人ではないか、ただの人ではないかと、そういうふうに言ったすぐ後でですね、十六節でそのあなた方って言ってるんです。肉の人ではなくて争いしてるんじゃなくて、それぞれにあなた方は聖霊のうちに住んでるの知らないのかって、ずっと以前に読んだ時もどうもこれ不可解だなと、こんなことをしている人たちは聖霊が住んでるはずがないのになとか思ったものですけれども、これはですね、例えばこの世を見てもですね、 神様が住んでいると思えるのかって言うと、ほとんどの人は思わないって言うでしょう。日本人でも 99% は。それと同じなんです。本当に知った人が見たら、こういう混乱と悪ばかりの中でも神様はおるってはっきりして分かる。と同じで、パウロが見たらですね、このように争いをしてなんかしてる人でも、とにかくイエス・キリストを信じてきたという人は、非常に罪とかいろいろ残っておっても、聖霊の火がそこで燃えてると。小さいながら燃えてると見たら分かるわけです。だからパウロはそれを見てるから、あなた方の中に聖霊が燃えてる、聖霊があるの知らないのかと。と言ってるんであってですね、表面だけを見たり、自分の感情で考えたりして判断するものではないと。この世もそうですね。この世どんなに言っても事件がいっぱいあるし、殺害があったり、いじめがあったり、戦争なりいっぱいあるわけです。いくら凝視したところでそんな、あ、神様おるなんて思えないはず。だけどそれは信仰を持ったら次第に示されて、分かるようになると同じだというんですね。自分の外側の日ごとの行動とか見ても、なかなかそんな聖霊進んでくださると思えない人がおっても、それでもイエス様をとにかく信じた人はですね、もうすでに聖霊が進んでいるとということなんです。聖霊が進んでなければイエスを主とは言えないと。とにかくも罪があっても不十分であっても未熟者であっても、イエス様は何か自分の救い主だと、主だとというふうに受け取れる人は、その中に聖霊が住んでるんだというわけです。だからそういうふうに聖霊様が住んでると信じてですね、歩んでいきなさいと。そうしたらだんだんはっきり分かるようになる。神様を信じる場合でそうですね。この世に神様いないと思えばそれだけのこと、分からないわけです。だけど神様をおると信じて歩むと、いろんなことの中に、あ、やっぱり神様おられるというふうにですね、自分の経験からも、またいろんな出来事からも思わせる。それは神様おると信じれば、太陽を見ても風が吹くのを感じて、雨を降るのを見てもですね、綺麗な花を見ても、あ、ここにも神様の美、神様の存在おられるというふうに分かる。神様おらんとも人は何見たってそんな思わないわけです。そういうふうに、私は汚れたもんであっても罪深いと聖霊様がいてくださると信じることで、一層そのことが分かるようになってくる。そういうふうに目覚めさせるために言っておるということなんです。はい。そしてもう一つだけ、この土台に関してですね、この土台をうっかり攻めて揺すばられます。他のが入ってきたり、そのために強くするという必要がある。それは日々聖霊を受けるということはもちろん大事なんですけど、もう一つイエス様ご自身が言われたことを、ここで当然ですね、土台に関しては、ここにおられる方々もちょっと思い出してもらったら、イエス・キリストが土台に関して言われたことがあったはずです。それはマタイの7章三条の瀬の最後、7章の24、7章の24というところです。7章の24、マタイの7章の24、これはとても分かりやすいことですね。復活とか十字架とか再臨とか何とか、そんなこと全部分からんね。ここに書いてあることはとても分かりやすい。これはキリスト教に限らずですね、良いことを聞いてそれを少しなりとも実行するか、全く聞いて左から聞いて右から聞いて左パッと動かす、それは教訓、人格、人間が教訓になるかどうかに関わるって、これはもう誰が考えても分かる。そういう意味ではごく当たり前のことですね。 からこういう例えば日曜日でもですね、これは来た方がいいわけです。でそんなんどっちでも構わないと、まずこの世の仕事を重んじてするよりも、まず日曜日、これは何千年来三千年来の、まあ、続いていることですから、それは祝福がある。そういうことを少しなりとも実行しようとする方が祝福がある。これ当たり前ですね。それから隣人を愛するということを聞いたら、少しなりとも例えば来ていない人に電話をするなりメールをするなり実際に訪問するなり何かをする方がですね、必ず自分も良きものを与えることはやってみたら分かることです。手紙の一通も書いたことがないというよりも、一つでも二つでも書いた方がより自分もしっかりさせる、相手もしっかりさせる、それもはっきりしていることです。誰が休もうが何しようがこんなんお構いなくっていうよりもですね、そういうことも心を配り、あるいはここに来ても私が言っているように、来たらお話をするんではなくて、来ている人のために祈っていくというですか。でそういうことをしている人のために、誰かがおしゃべりをしてたら邪魔になるから、少なくとも10分前、そうでなくてもここに来るのは礼拝のためだから、他のことは後で話する、これも当たり前のことなんですね。だからそういうことをする方がより祝福ある。これもごくわかりやすいことです。復活とか再臨とかわからんといったら、もう誰でもわかることですね。聖書を読んだ方がいい。これも読まないよりは読んだ方がいい。これも誰でもわかると思います。祈りの友ってもありますが、午後3時祈りの友。まあ、3時に少しなりともですね、わずかの人でも祈りに覚えるっていう方が、そのことを何もしないよ、それいいのに決まっているわけです。そういうふうにですね、いやできないや言うことはなくて、みんなできることがあるということです。夜寝る前に誰かのことを思いして、一人でも二人でも思い起こして、その人が良くなるように祈るのことできないっていうことはないはずなんです。そうという気持ちがあればですね。だから、まあ、今年の3月に横浜に行った時に、前にもちょっと触れたと思いますが、隣人への愛なんていうか難しいことでなくって、例えば電車にたくさん都会人ってあって、そういう人うるさいいっぱいの人だなぁと思うよりも、目の前の人、あるいはこの車両の中の人たちに幸いがあるようにって祈る方がよりいいわけですよね。どちらでも選べるわけです。ちょっと思い出して、あ、こういう この車両の人たちをみんな幸いえますようにって祈ることは、何のお金も入れるもいらないわけです。というふうなことを言ったら、後でみんなの顔の時に、あの若い学生が、そのことなこと初めて聞いたけど、確かに、漠然と乗ってるよりは祈る方がベターだと。から少しでもそれを実行してみようと思うとか言って、みんなの前に言った人もいます。まあ、そういうふうにですね、ここで実行するなんていうと、いかにも目立つようなですね、なんか事前的なボランティア行くとかなんとか、そんなこと思い出して、私はできません、何もしていませんという人おるかもしれませんが、そんな難しいことになって、至るところでできる、今この場でもできるわけです。終わる時でも、黙想の時でも、いつでもできる。本当に神様っていうのは難しいことは決して言われていないということです。まあ、そういうふうに少しなりともした方が、この土台、誰かのために祈ることは自分も相手も良くなる。なんでかというと、相手のために祈ることは、どうのぞから神様を見上げることになるからです。祈りというのは神様を見つめることなんですよね。で、誰かのために祈ることは、この人、ある人と神様を同時に見つめるから、神を愛し、人を愛することに同時に、自動的にそうなる。私のことにもですね、今回のことは特に、体の具合も悪かったら多くの人が祈ってくださいましたけど、その祈りが私のことも覚えて、霊的に愛してくださり、また神様を愛してくださった結果だと思うんですね。まあ、そういうこともあって、私も本当に不思議なほど無事に守られたということを思います。私も生き終えたということですね。はい。まあ、そういう意味でこの土台ということを強める働きを、それぞれの方々ができるところで少しなりともしていこうということです。はい、以上です。